この一箇所の御言葉から御言葉に聞いてまいりたいと思います。お読みいたします。私は天と地の一切の権能を与えられている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。失礼しました。マタイによる福音書の28章18節19節の御言葉です。この御言葉は私にとって非常に馴染みの御言葉でありまして、私は光が丘キリスト教会の時代から今に至るまで礼拝の中で祝祷をする前に最後ですね、この御言葉を読んでから祝祷、祝福の祈祷を捧げるわけなんですね。私は天と地の一切の権能を与えられている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。まあこの覇権の御言葉ですよね。この御言葉をみんなに聞いてもらってからですね、祝福を持って礼拝からこの世へと送り出す、そういうことをやってるわけなんですね。そして、ここのところにはイエス様が天においても地においても最高の権威のある方だということがイエス様ご自身の口によって宣言されているわけなんですが、何に権威を認めるかということですね。この世ではそれが移り変わってまいりました。もちろん、世につれて、権威というものが移り変わるというのは、これは当たり前のことではありますけれどもね。ある一つの面白いお話を聞いたのは、伝染病というものをきっかけにして権威というのが移り変わってきた。そういうふうな話を聞いたことがあります。その昔、ヨーロッパでは、教会というものに最も権威があった。なんですが、ペストが流行します。何百年も前です。そうなりますと、祈っても治らないので、教会ではなく自粛を強制することによって感染拡大を防いでくれる警察というもの、これに権威が移ったっていうんですね。その後ずっと時間が経ちまして、ペストの後スペイン風邪というものが流行します。これは日本では明治の終わり、あるいは大正時代ぐらいになるんですかね。その頃になると医学が発達してきていましたから、警察よりも医学だということですね。それに権威が移る。そしてその後、近年になって新型コロナウイルスというものが世界的な大流行を見せました。100年前のスペイン風邪の時よりも、コロナの時の方が医学の水準というのはもっとずっと高くなっていたわけなんですが、しかし医学でもってしても感染の拡大っていうのを止めることは結局できないわけなんですね。全員を治して何の問題もない状態にするっていうことは医学をもってしてもできない。教会から警察に権威が移った時と似た話ですけれどもね。そこで今度は医学から何に権威が移ったのかというと、インターネットなんですね。自粛していれば、感染の危険性っていうのは防ぐことができるわけなんですよ。なんですが、外に出ないでいると、それまでの時代は生活ができなかった、仕事もできなかった。でも、インターネットがあれば、今私たちがこうして、ズームでもって礼拝するってこともできるようになりましたし、インターネットでもってですね、いろんな買い物の用を足すことだってできるわけなんですね。ですので、そういったところでですね、今はインターネットに権威がある時代だ、いうようなことを聞いたことがあります。感染病、伝染病の広がりとともに、教会から警察、そして医学、そしてネットに権威が移っていったというね、そういうお話でありますけれども、しかし、これどうなのかなと思うんですよね。伝染病っていうものを契機として、何が一番有効か、何が一番頼れるか、それを人々が探し求めてきたっていうお話なんですが、 いつの時代になっても変わらないことはありますね。ネットしてれば、自粛してれば、伝染病にはかからないかもしれません。でも、いずれ死ぬんですよね。そう。死についてっていうところに疑わされちゃってるんですよ。病気になろうがなるまいが、どのみち人は死にます。でも、そのことには蓋をしておいて、何が一番頼れるか。教会だ。いや、警察だ。いや、医学だ。いや、ネットだ。人間の考えることっていうのはどうなのかなと思ったりもいたしますね。人類は病気については克服してきました。中世のヨーロッパでは人々を震い上がらせる伝染病というのが周期的に蔓延するということがあったわけなんですが、まずさっきも申し上げたペストですよね。これはネズミが持っております病気で、原因はペスト菌という菌なんですね。しかし中世の時代、そんな医学的知識はありませんでしたから、人々は原因不明で次々に命を落としていく。もう、なんで死ぬのかわからない。なんだけど、ペストって日本語では黒死病、黒い死ぬ病気って書きますね。体が黒く変色してしまうんですね。もう、それほど恐ろしい病気はないというような。そういう病気。そして、ヨーロッパでは7000万人もの人々がこの病で死んでいったというんですね。死んでいった人たち、周りにいた人たちはどんな気持ちだっただろうかと思わされますね。しかし、やがてペスト菌には特効薬が開発されました。ストレプトマイシンという薬。この抗菌剤の登場によってペストは治る病気になりました。人類はペストを克服したんですね。しかし、近代に入ると、新たな、また別の伝染病が人々を苦しめました。まあ今も残ってますよね。結核ですね。明治大正時代の日本人の平均寿命というのは45歳だったんだそうですね。その理由は子供が死ぬことが多かったということと、もう一つ、結核の蔓延ということがありました。考えてみると、文学者には結核で死んだ人多いですね。樋口一葉、正岡子規、石川啄木、滝廉太郎。なんかこうね、文化人たちみんな結核で死んでるんじゃないかという、それぐらいの病気だったわけなんですね。この病気は、もう死とイコールで結びつけられるような、そういう病気でありました。結核の療養所に入るというのは人生の終わり。っていうふうに考えられてたんですね。しかし、この結核も抗生物質の登場で治る病気になりました。結核をも人類は克服したんですね。ただ、私たちの周りにはまだ恐るべき病気というものがあります。例えば、癌ですね。ですが、この癌ですら特効薬が開発されつつあります。オプジーボという、そういう薬があるんだそうですね。これは免疫細胞をフル回転、ノンストップ状態にする薬なんだそうです。劇的に効果が出始めたので、保険適用になるんじゃないかっていうふうな、そういうニュースが流れたこともあったかなと思いますが、人類はまあ、とにかくいずれ、癌をも克服するんでしょうね。癌っていうのはもう、人間の死因の、かなり上位に来てくるわけなんですけれども、しかし、いずれ克服する日がやってくるということを信じて疑わないわけですね。ただ、新しい病気はこれからもどんどんどんどん出てくるだろうと思うんですね。そしてその度にそれを解決するのに時間がかかり、犠牲者が出るということは避けられません。何より気になることがありますね。病気を克服したって死はそのまま残ってるっていうことなんですね。ペストも結核も癌もやがて克服されることでしょう。しかし、死は克服されていません。なぜなら、病気が死の原因ではないからなんですね。病気は原因を突き止めて対峙することができます。同じように、死を滅ぼす、死を対峙するっていうんだったら、死の原因を滅ぼさなければならないですよね。病気の原因を退治するのと同じように、死を滅ぼすんだったら死の原因を退治しなければならない。そして医学では死を滅ぼすことはできないんですね。 人間はそのことをわきまえた上で、死を何とかしようといろんなものに頼ってきました。いろいろなものを神にして拝んできたんですね。いろいろなものを神にして拝んでも解決にはならなかったわけなんですが、精神安定剤にはなります。しかし人間は神以外のものを神にしても完全に満たされたり、完全に平安を持ったりすることはできません。アウグスティヌスという古代の神学者は次のように書いています。神は我々を神に向けて作られた。そのため我々の心は神のうちに行こうまでは安らぎを得ません。本物でないんだったら、本物の安らぎはないんです。しかし人は、本物でないものでも力を与えてくれそうだとなると、それに過度に頼りすぎるということがありますね。こういう話があります。昔々、アメリカの開拓時代の開拓者に、ジョン・サッカーという人がいました。この人はカリフォルニアに土地を持ってたんですけれども、この人の所有地に金が発見されたんですね。普通金というのは地下深く掘り進んでいかなければ取ることができないんですが、このサッターさんの所有地に発見されたのは、地面に金が露出してたんですね。川の砂の中に純度の高い砂金があらわになってたっていうんですね。彼は自分の所有地が一夜にして金の山だということは、それに気づいたわけです。そしてこの結果、彼は全米一の大金持ちになるはずだったんですけれども、しかし、そうはならなかったんですね。この金発見のニュースが伝わりますと、全米から一攫千金を夢見る男たちが殺到いたしまして、彼の所有地に無断で入り込んで、金の盗掘を始めたんですね。しかし、それを食い止めることは大変難しいことでした。というのは、カリフォルニアというのは、日本と同じくらいの面積があったんですね。まあ今でもあるわけなんですが、しかしそこに住んでいる人口は当時1万2000人ぐらいだった。サッターの所有地だけで200キロ平方メートルあったと、そういうふうに言われております。だからとてもではないですけれども、目が届かないんですね。そこでサッターが取った方法は法に訴えるということでした。不法侵入者に対して訴訟を起こしたんですね。そしてこの裁判は長引きました。彼は人生と財産の全てをそこで使い切って結局破産してしまったんだそうです。もし金が発見されずにいたら、彼は全米有数の農場経営者として充実した人生を送っていた頃でしょう。一体どこで間違えてどうして無一文になってしまったんでしょうか。本業をおろそかにして、争いごとに勝とうとして、すべてを費やしてしまったというところにあるんですね。しかし私はそれを聞いて、彼がそうせずには折れなくなった気持ちもわかるような気がするんですね。自分だったら違うと言い切れるかっていうと、どうだろうかなと。私たちは自分を守ってくれそうなものを持てば持つほど、守ってくれそうなものを守るための心配が出てくるんじゃないでしょうかね。だからこそこう言えます。人を満たし、本当に人を満たし、心の奥底から、存在の奥底から満たし、死の解決をもたらすゴールは、本物の神様のもとに戻る以外にはないんですね。死生学で有名なアルフォンス・デーケンという教授は、その講義の中で毎年2つの演習を学生たちに取り組ませるんだそうです。第一は、もしあと半年の命しかなかったら、残された時間をどのように過ごしますか？という問いに答えることです。皆さんいかがでしょうか？もしあと半年の命しかなかったら、皆さんは、残された時間をどのように過ごしますか？アルフォンス・デーケン教授が学生たちに課すもう一つの演習は、身近な人に お別れの手紙を書くということです。さっきの第一の問い、もしあと半年の命しかなかったら、残された時間をどのように過ごしますか？この問いに向き合うことは、自分の人生で本当に大切なものが何であるのかを私たちに考えさせます。そして、第二の問いに向き合うことは、身近な人が自分にとってどんなにかけがえのない存在であるかということを分からせてくれることなんですね。もしあと半年の命しかなかったら、その過程にとって、その前提に立って、残された時間をどのように過ごすか、身近な人にどんなお別れの手紙を書くか。ある意味そこに私たちが今どう生きているのかということ、すべてが凝縮された問いのように思います。ただこれは、デーケン教授の学生たちに課しているテストであるわけなんですが、しかし、これがテストでなくなる日が来るんですね。演習でなくなる日が来る。自分の人生の本番において、このことを問われる日がいつか必ず来るわけなんですね。誰にでもです。どんなに医学が発達しても。また、私たちがどれほど土地を持っていようと、お金を持っていようと、金を持っていようと。ただ私たちは何か別のものを神にしてしまっている人とは違う答え方ができるんじゃないかなと思うんですね。誰でもキリストを自分の救い主として信じるなら、その人が死んだ後、神の子キリストがその人の魂を神の国に迎え入れてくださいます。そのために神の子キリストは人となって地上に来てくださった。魂だけではなく、やがてその人の肉体をも蘇らせてくださると約束されているんですね。そしてその約束を果たすために、神の子が十字架で罪もないのに自ら命を投げ打ってくださったんですね。キリストを信じる者にとって死は少しも恐るべきものではありません。それは、さなぎから蝶になるようなものですね。今、私たちはこの地上に生きている、といえば生きているわけなんですけれどもね。でも、本番は天の国に迎え入れられてからですね。神様は、神の子キリストは、私たちがその神の国で、本当に恐れなく、心配することなく、何に頼ろうか、右往左往することもなく、安心して生きること、それを願っておられる。アウグスティヌスの言葉を思い出しますね。神は我々を神に向けて作られたと。そのため我々の心は、神のうちに行こうまでは安らぎを得ません。そう、神の似姿に作られた私たちは、お金や土地や、あるいは何か他のものが神様の代わりになるほど安っぽい存在じゃないんです。私たちは神でなければ満たすことのできない奥深い尊い存在なんです。そのことを心に留めたいと思います。そして、そのように私たちを作ってくださった神様を誇りたいと思います。一言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちにこの世で御言葉を与えてくださいましたことを感謝します。どうか神様が私たちに今日の御言葉をしっかりと心に収めることをお許しください。そして、誠の最高の権威を持っておられ、その権威を持って私たちを安らがせてくださるあなたに、私たちが誠に信頼し、ただあなたにのみ 信頼を置くことができますように。感謝して、愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。